蒸したき。一。火縄を口にくわえ、一人は二度目の玉込めをしているらしい。もう一人は身をかがめてこっちを見ている。対岸の崖の下へ武蔵の影が倒れはしたが、なお疑って、大丈夫か、と、囁いているのだった。鉄砲を持ち直したのが確かだとうなずいて手応えがあったという。それで安心して二人は丸木橋を頼って武蔵の方へ渡ってこようとした。鉄砲を持った方の影が丸木橋の中ほどまでかかってくると武蔵は起き上がった。あ、引き金にかけた指はもう正確を失っていた。ドーンと玉は空へ走ってただ大きな小玉を呼んだ。バラバラと二人は引っ返して谷川沿いに逃げ出した。武蔵が追いかけてゆくと豪腹になったものか、いやいやい、逃げる奴があるものか、相手は一人。この当時だけでも片付くが、引っ返して助立ちしろ。鉄砲を持たない方が、けなげにもこう言って立ち止まった。自分で当時と名乗っているし、物腰から見ても、これが山菜に住む族の頭目であろう。呼び返されて古文かわからぬが、もう一名の族は、それに励まされて、おう、と答え、火縄を放り捨てたと思うと、鉄砲を逆手にして、これも武蔵へかかってきた。武蔵はすぐ感じた。これは、そう根からの野武士ではない。分けても、山刀を振るってきた男の腕に多少筋がある。だが、彼のそばへ近づくと、族の二人とも一撃に跳ね飛ばされたように見えた。鉄砲を持った方の男は完全に肩から袈裟に深く割り込まれて、渓流の淵からだらんと半身落ちかけている。口ほどもなく当時と名乗った族の頭目は、小手の傷を押さえながら逃げ足早く沢から上へ駆け上っていく。ザザザと土の落ちてくる跡をたどって武蔵も、どこまでも追っていった。ここは和田と大門峠の境で、ブナが多いままブナ谷と呼ばれている。沢を登り詰めたところに、一村のブナに包まれた矢があった。その矢もまたブナの丸太で組み立てたような大きな山小屋に過ぎない。ぼっとそこに火が見えた。矢のうちにも明かりが差しているが、武蔵の目に見えたのは、その矢の軒先に誰か試食を持って立ってでもいるらしい火であった。族の頭目はバタバタっとそれへ向かって逃げて行きながら、火を消せと怒鳴った。すると、たもとで火をかばいながら、外に立っていた影が、どうしたのさ、と言った。女の声であった。まあ、ひどい血になって、やられたのかえ。今谷の方で鉄砲の音がしたから、もしやと思っていたら。族の頭目は、後ろから迫る足音に振り向きながら、バカ、早くその火を消してしまえ、うちの中の火も。と、息を切って、また怒鳴った。彼が、土間の中へ転げ込むと、女の影も火を吹き消して、慌てて姿を隠してしまった。やがて武蔵がその前へ来て立った時は、矢のうちの明かりも漏れず、手をかけてみても、戸は固く閉まっていた。二。武蔵は怒っていた。だがこの怒りは、卑劣だとか、欺かれたとか、対人的に怒っているのではない。もとより、 虫けらのような素族と思いながら、社会的に許しておけない気持ちがする。いわゆる興奮なのである。開けろ。行ってみた。当然開けるはずはない。足で蹴っても破れそうな雨戸だが、万一を恐れて、武蔵は戸から四尺ほど離れている。それへ手をかけて叩いたり、ガタガタ試みたりするような不用意は武蔵でなくとも、多少心得のある人間のすべき技ではない。開けないか。戸の内はなおしんとしている。武蔵は抱えやすい程度の岩を両手に持った。いきなりそれを戸に向かって放りつけたのである。戸の継ぎ目を狙ったので、二枚の戸が内側へ倒れた。その下から山刀がすっ飛び、続いて一人の男が這い起きて、矢の奥へ逃げまろんでいく。武蔵が飛びかかって、その襟髪をつかむと、あ、許せ、と、悪人が悪事にしくじると、決まってほざく脆い声を上げた。そのくせ、平雲になって謝るのではなく、簡単なく隙を狙って、武蔵へ肉刀してくるのである。最初から武蔵も感じていた通り、賊の頭目だけに、この男の小手技にはかなり鋭いところがある。その小手技をピシピシ封じて、武蔵が許す景色もなく、ねじ伏せかけると、くそ。猛然この男は、生来の暴雄を振るい起こし、担当を抜いて、突っかけてきた。引っ張ずして、この素族、と、体をすくい込み、どんと次の部屋まで投げつけると、その足か手が炉の上の自在鍵へぶつかったのであろう。口だけの折れる響きとともに、炉の口から火山のような白い灰が吹き上がった。武蔵を近づけまいとして、そのもうもうと煙る中から釜の蓋だの、薪だの、火箸だの、瓦煙などをところ嫌わず投げつけてくる。やや灰が落ち着いたところでよく見ると、それは賊の頭目ではない。彼はすでにどこか強く打ちつけたと見えて、柱の下に長く伸びているのである。それなのになお、畜生畜生と必死になって、手当たり次第に物を取っては、武蔵へ向かって、投げつけてくるのは、賊の妻らしい女であった。武蔵はすぐその女を組み敷いた。女は組み敷かれながらも、まだ髪の口蓋を逆手に抜いて、畜生と突きかけていたが、その手を武蔵の足に踏まれてしまうと、お前さん、どうしたのさ、いい口のない、こんな若造に、と、はがみをしながら、もう気を失っている賊の夫を無念そうに叱咤していた。あ、武蔵はその時思わず身を離した。女は男以上に勇敢だった。羽を刻ま夫の捨てた短刀を拾って再び武蔵へ切りつけてきたが、おばさん。武蔵が意外な言葉を与えたので、賊の妻も、え?息を引いてあえぎながら相手の顔をしげしげと、あ、お前は、おう、竹蔵さんじゃないか。三。今もまだ幼苗の竹蔵をそのまま自分へ呼ぶ者は、本意で又八の母のお杉婆を置いて誰があろう。怪しみながら武蔵はそう慣れ慣れしく自分を呼んだ賊の妻を見守った。まあ、竹さん、いいお武家におなりだね。さもさも懐かしそうな女の言葉だった。それは 伊吹山のよもぎ作り。後には娘の明美をおとりに京都で遊び茶屋をしていたあの御家のお香であった。どうしてこんなところにいるのですか？
それを聞かれると恥ずかしいが。
では、そこに倒れているのはあなたの夫か？
お前も知っておいでだろう。元吉岡の道場にいた祇園当時の慣れの果てですよ。
あ、では吉岡門の祇園当時が。
唖然としたまま武蔵は後の言葉も出なかった。
死家の傾く前に当時は道場の不審にと集めた金を持って、お香と駆け落ちしてしまい、侍にあるまじき卑劣者と、当時京都で悪い噂を立てられたものだった。武蔵も小耳に挟んでいる。その慣れの果てがこの姿か、と、人の身の末とはいえ、寂しくならずにいられなかった。
おばさん、早く解放してやるがよい。あなたの亭主と知ったなら、そんな目に合わせるのではなかったが。
穴でもあったら入りたい気がする。
お香は当時のそばへ寄って水を与え、傷口を縛り、そしてまだ半ばうつつな顔つきへ、武蔵との縁故を話した。
当時は、カツを入れられたように、白目を上げて。
じゃあ、そこもとが、あの宮本武蔵殿か。
ああ、面目ない。さすがに恥は知っている。当時は頭を抱え、それへわび入ったまま、しばらくはあげる表もない様子。部門を落ちて三択の族となって生きてゆくのも、大所から見てやれば、るる転送の世の中の泡粒。こうしてまで生きてゆかねばならぬほどに落ちたのかと思えば、哀れとも言える。不憫とも言える。武蔵はもう憎む気持ちを忘れていた。夫婦の者は時ならぬ賓客を迎えたように、塵を吐き、炉縁を拭いて、薪を新たにくべたした。何もございませぬがと、酒などつける様子に。もう山の立て場で腹はできておる。かもうてくれるな。でも、久しぶりに山の夜がたり、私の心づくしを食べてくださいませと、お香は炉の上に鍋などかけ、酒壺を取ってしきりに進める。伊吹山のふもとを思い出しますな。外はゴーゴーと峰の夜嵐であった。締め切っても炉の炎は黒い天井へメラメラと精を伸ばす。もう言うてくださいますな。それよりも明美はその後どうしたでしょうか。何か噂を聞きませんか。永山から大津へ出る途中の山茶屋で数日患っていたそうですが、連れの又八の持ち物を奪って逃げてしまったと、その折ちょっと耳にしたが、 ではあの子もと、
お香は自分の身に引き比べてさすがに暗い表を伏せた。4. お香だけではない。祇園当時も深く恥じ入った様子で、今夜のことは全く出来心に他ならないと言い、他日世に出た時は必ず元の祇園当時になってお詫びするから、どうか今夜のところは水に流して見逃してくれという。山賊まがいの当時が、以前の祇園当時に帰ったところで大した変わり映えもないが、それだけ道中の旅人は明るくなれよう。
おばさん、あなたももう危ない夜あたりはよした方がいいでしょう。
強いられた酒に少し酔って、 武蔵がこう意見すると、お香も、
なあに、あたしだって好き好んでこんなことをしているわけじゃないけれど、都落ちを決め込んで、ご神会の江戸で、ひと稼ぎと来る途中、この人が諏訪で博打に手を出して、持ち物から路銀までみんなはたいてしまい、やむなく元のもぐさとりから思いついて、ここで薬草を取って町へ売っては食べるような始末になってしまったのさ。もう今夜に懲りたから悪い出来心は起こさないようにしますよ。相変わらずこの女は酔うと以前のあだ名調子が出る。もういくつだろうか。この女に年はないようである。猫は家に飼うと人間の膝に媚体を作るが、これを山に放つと、暗夜にも乱々と光る眼の持ち主となって、香炉描写の生きた肉へも、のべの送りの棺をめがけても飛びついてくる。お香はそれに近い。ねえ、お前さん、と、当時を帰り見て。今、竹蔵さんから聞けば、明美も江戸へ行ったらしい。私たちも、なんとか人中へ出る算段をして、もう少し人間らしい暮らしをしようじゃありませんか。あの子でも捕まえれば、またなんとか商売の思案もあろうというものだし。と、当時は膝を抱えて生返事を与えていた。この男もまたこの女と同棲してみて、先にこの女から捨てられた本意伝又八と同じような後悔をもう抱いているのではあるまいか。武蔵は当時の顔が気の毒に見えた。そして又八の身を憐れみ、やがては自分も一度この女の招く魔の淵に誘われたことなども思い出されて、ふと肌がそそけ立つ思いがした。雨ですか、あの音は。武蔵が黒い屋根を仰ぐと、お香はほんのり酔った流し目で、いいえ、風が強いから、この葉や木の小枝が折れては降ってくるんですよ。山の中というものは夜になると何か降らない晩はない。月は出ても星は見えても、この葉が降ったり、山土がぶつけてきたり、霧が降ったり、滝の水がしぶいてきたり。おい。当時は顔を上げて、もうじきに夜が知らんでくる頃だ。お疲れだろうから、あちらへ寝道具を述べてお休みになるようにしたらどうだ。 そうしましょうかね、竹蔵さん。暗いから気をつけてきてください。
では、朝までお借りしようか。
武蔵は立ってお香の後ろから暗い縁をついていった。
五。彼の寝た板小屋は谷間の崖に建てた丸太の上に支えられていた。夜なのでよくわからないが、おそらく床下はすぐ先人の谷底へ通じているのではあるまいか。霧が降ってくる。滝水が吹きつけてくる。ゴーというたびに寝小屋は船のように動いた。お香は白い足をすのこに忍ばせて、そっと前の炉部屋へ戻ってきた。炉の火を見つめて考え込んでいた当時が、鋭い目を振り向けて、寝たか、と問う。寝たらしいよ。お香はそばへ膝を立てて、どうする？え？と当時の耳へ言う。
呼んでこい。
やるかえ？
当たり前だ。欲ばかりじゃねえ。あいつをやってしまえば、吉岡一門の仇を取ったことにもなる。
じゃあ、行ってくるよ。
どこへ行くのか、お幸は裾を端折って表へ出て行った。深夜である。深山である。真っ暗な風の中をまっしぐらに駆けて行く白い足と後ろに流れる髪の毛とは、魔性の病俗でなくて何であろう。大山のしわに住む者は鳥獣ばかりとは限らない。彼女が駆け歩いた峰や沢や山畑のおちこちから、たちまちにして群がり集まってきた人間は20名以上もある。しかもその行動には訓練があった。血を吐いてくる木の葉よりも静かに当時の小屋の前に集まると、一人か、侍か、金は持ってるのか、などとひそひそ囁き交わし、指真似や目配せで、おのおのいつも通りの部署に着くべく分かれていく。獅子突き槍や鉄砲やドスを持って、その一部は寝小屋の外を伺い、また半分は小屋の脇から絶壁を降りて、確か谷底へ回ったらしい。なお、その中から別に2、3人の賊は崖の中途を張って、ちょうど武蔵の眠っている小屋の下へたどり着いた。準備はできたのである。谷間へ駆け出してあるこの小屋は、つまり彼らの罠なのである。その小屋は、むしろを敷き、たくさんな薬草の干し草を摘み、野原や製薬の道具などわざと置いてあるが、それは、ここへ入れる人間の安眠剤であって、もとより彼らの職業は薬刻みや薬草を干すことではない。武蔵もそこへ横になると、心よい薬草の匂いに眠りを誘われて、手足の先にまで腫れぼったい疲れが出てきたが、山で生まれ山で育った武蔵には、この谷間の駆け出し小屋に一応うなずけないものがあった。自分の生まれた三まさかの山々にも薬草取りの小屋はあるが、薬草はすべて湿気を嫌う。こんな鬱蒼と雑木の枝をかぶって、しかも滝しぶきの来るようなところに星小屋は持っていない。枕元には、野原台の上に錆びた金の日皿が置いてある。そのかすかな刀身の揺らぎで見返してもまた合点のゆかない節がある。それは四隅の材木と材木との継ぎ目である。かすがい付けになっているが、そのかすがいの穴がやたらに見える。そして、継ぎ目と木の肌の新しいところとが、1、2寸ずつ食い違っている。はあはあはあ。彼の寝顔は苦笑を浮かべた。しかしまだ彼は木枕に顔をつけていた。しとしとと霧の音に包まれるように、不思議な気配をうつつに感じながら。六。竹蔵さん、寝たんですか？もうお休みかい？障子の外へそっとすり寄っていうお香の小声であった。寝息を聞き澄ますと、すーっとそこを開けて、お香は武蔵の枕元まで忍び寄り、ここへお水を置きますからね。わざと寝顔へ断りながら盆を置いて、また静かに障子の外へ戻っていった。母屋を闇にして待っていた祇園当時が、いいか。ささやくとお香は目に手伝わせて、ぐっすりだよ。当時は閉めたというように、
縁先から裏へ飛び出して谷間の闇を覗き込み、手に持っている火縄をちらちら振ってみせた。それが合図であった。武蔵の眠っている一棟の板小屋は、それとともに崖の中途で支えている床柱を外され、ガーンとすごい音を立てながら、胸も板も乱離となって先人の底へ飲まれてしまった。それ、鳴りを潜めていた賊は、もう仕留めた狩人が姿を見せるように、公然と声を上げて、ましらのごとく思い思いに谷底へ滑り降りていった。手に余る人間と見れば、彼らはいつもこうして、寝小屋もろとも旅人を谷へ落として、その死骸からやすやすと目的のものを取り上げていた。そして簡単な寝小屋はまた次の日のうちに絶壁へ駆け出して組むのであった。谷底にも一群れの賊が先へ回って待っていた。寝小屋の板や柱がバラバラに落ちてくると、彼らは骨に飛びつく犬のように、それへたかって武蔵の死骸を求め始めた。どうした？上の人数も降りてきて、あったか、と共に探し回る。見ねえぞ、誰か言う。
何が？死骸がよ。
バカ言え。しかしまたやがて、同じあぐねた声が放たれた。
いねえや、はてな。
誰よりも血眼に当時が怒鳴りつけた。
そんなはずはねえ。途中の岩にぶつかって跳ね飛ばされているのかもしれねえ。もっとそっちも探してみろ。
その言葉の終わらないうちに、彼の見回している谷間の岩も水も、なだれの草も、一面に夕焼け色にパッと明るく染まった。
ああ、おや。
賊は皆、顎を空へ振り上げた。およそ70尺もある絶壁である。その上に乗っていた当時の住まいは、胸、障子、窓、四方から真っ赤な炎を吹き出しているではないか。
あれ、あれ、来ておくれよ。
ただ一人で気も狂わんばかりな悲鳴を上げているのは、お香に違いない。
大変だ、行ってみろ。
道をよじ、藤鶴をよじ、賊はまた上へ這い上がった。断崖の上の一軒家、炎と散風には良いなぶりものだ。お香はと見れば、火の粉をかぶりながら、近くの木の根に、後ろ手をくくりつけられている。いつの間に、どうして抜けたろうか。逃げたという武蔵が、賊にはなんだか信じられなかった。
追っかけろ、これだけいれば。
当時は言う勇気もなかったが、武蔵を知らぬ他の賊は、そのままではいるはずもない。つむじになってすぐ後を追った。けれども、武蔵の影はもう見当たらなかった。道のない横道へそれたのか、木の上で今度は本当に熟睡でもしているのか、そうこうする間に、美しい山の火事の中に、和田峠も大門峠も、しらじらと朝の姿を見せていた。下りじょろ州一。甲州街道にはまだ街道らしい並木も整っていないし、駅伝の制度もすこぶる不完備であった。その昔、というほど遠くもない、永禄、元亀、天正へかけての武田、上杉、北条、その他の交戦地であった軍用路を
そのまま後の旅人が王冠しているだけで、したがって裏街道も表街道もありはしない。上方から来た者が最も弱るのは旅者の不便で、一例を言えば、朝立ちの際に弁当一つこしらえさせても、餅を笹の葉で巻いたものとか、飯をいきなり柏の干し葉でくるんで出すとか、藤原朝時代の原始的な習わしを今でもやっているという風。ところが、笹子、初刈り、岩戸のあたりの草深いそんな旗小屋でも、この頃の客の混み合う様は、ただごととも思えない。そして、その多くが、上りよりも下りの客だった。いやあ、今日も通ると、小仏の上で休んでいた旅人たちは、今自分たちの後ろから登ってくる一団の旅の群れを、これは見物と、道端で迎えていた。やがてガヤガヤとそれへ来た人数を見ると、なるほどこれは大変。若い女郎衆だけでも、およそ30名ぐらいはいよう。子守っ子みたいなカムロばかりでも5人。中土島やばあさんや男子などを合わせると、総勢40人からの大家族である。その他、荷田には、つづらや長持ちや、一方ならぬ荷物を積み、この大家族の主人と見える40絡みの男は、わらじ豆ができたら、草履に変えて尾を縛って歩け。何？もう歩けないと何を言う？子供を見なさい、子供を。と、座り癖のついている女郎衆を歩かせるのに口を酸っぱくしている。今日も通ると、道端で声のするように、こうした上方女郎衆の輸送は、日課にあげず通った。もちろん、流れて行く先は、新開発の江戸表である。新将軍の秀忠が江戸城に座ってから、いわゆる御神会の膝元へは、急激に上方の文化が移動していった。東海道や船路の方は、ために、ほとんど官用の輸送や建築用材の運搬や大商業の往来でいっぱいで、こういう女郎衆の行列などは不便を忍んで中山道や甲州筋を選ぶほかなかった。今日これまで来た女郎衆の親方は伏見の人で、どういう了見か侍のくせに、遊女屋の主人となって、目端や才覚も聞くところから、伏見城の徳川家へ手鶴を求め、江戸移住の環境をとって、自分ばかりでなく、他の同業者にも勧めて、続々と女を西から東へ移動させている、庄司陣内というものだった。さあ、休め休め。小仏の上まで来ると、陣内は程よいところを見つけ、少し早めだが、ついでに弁当を使ってしまおう。おなおばあさん、女郎衆やカムロたちに弁当を配っておくれ。荷田の上から一氷もある弁当がおろされて、干し葉巻きの飯が一つ一つ渡されると、女郎たちは、思い思いに分かれて、それへむさぼりつく。どの女の皮膚も黄色く、髪は傘や手ぬぐいをかぶっても、皆白っぽくほこりになっている。ゆちゃもなく、ポソポソと舌鼓を打っている姿には、行く末は、たが肌ふれん紅の花、などという、色もかもない。ああ。美味しかった。親が聞いたら涙をこぼすであろうような声を出して、心から叫ぶ。すると、中の女の2、3が
折節通りかけた旅姿の若衆を見つけて、あら、いい格好だ。ちょっとしてる、などと囁き合っていると、別な女はまた、あの人なら、あたしはよく知っているよ。吉岡道場の門人衆と、たびたび来たことがあるお客だもの、と言った。二。上方から関東といえば、関東の者が、道の句を思うより遠かった。これからどんな土地で店を張るのやら、と、心細い気持ちにとらわれている彼女たちは、たまたま伏見で馴染みの客が通ると聞いて、どの人さ、どの人さ、と、たちまちかしましい目をそば立てた。大きな刀を背中へかけて、威張って歩いてくる若衆だよ。ああ、あの前髪の武者修行。そうそう。呼んでごらん。名前は何て言うの？思いがけぬ小仏峠の上などで自分がこんなに大勢の女郎衆に注目されているとは知らず、佐々木小次郎は手を振って荷田や人足の間を通り抜けた。すると黄色い声で、佐々木さん、佐々木さん。それでもまだまさか自分とは思わず振り向きもしないで行くと、前髪さんと来たので、これはけしからぬことだと眉をしかめて振り向いた。荷田の足元に座り込んで弁当を使っていた庄司陣内は女たちを叱りつけて、なんじゃ、無礼な、と言って、小次郎の姿を仰ぐと、これはいつか吉岡の門人たちが大勢して伏見の店へ上がったとき、挨拶に出た覚えがあるので、これはこれはと草をはたいて立ち上がり、佐々木様ではございませんか。どちらへお越しなさいますか。いやあ、住屋の親方殿か。わしは江戸へ下校するが、問いたいのは、お主たちの行く先、大層な引っ越しじゃないか。手前どもは伏見を引き払って、江戸の方へ移りますので、なぜあんな古い車を捨て、まだどうなるかもしれない江戸表へなど移るのだ。あまり淀んでいる水には、据えたものばかり湧いて、水草は咲きません。ご神会の江戸へ行ったところで、白武士んだの、弓鉄砲の仕事はあろうが、まだ遊女屋などの、悠長な商売は成り立つまい。ところが、そうじゃございません。何話の足を切り開いたのも、太后様より女の方が先でございますからね。何よりも、住む矢があるまいが。今、どしどし矢を立てている町中の吉原という沼地を何十丁部と私たちのためにお上からくださいました。でももう他の仲間が先へ行って地埋めをしたり不審をいたしておりますから、路頭に迷うような心配はございません。何？徳川家では、お主のようなものにまで、何十丁部という土地をくれているのか。それは、ただか。誰が、吉の生えている、沼地など、金を出して買うものがございましょう。そればかりでなく、不審の石材木なども、多分にお下げくださるので。はあはあ、なるほど。それでは、上方から、世帯を担いで、皆下るはずだ。あなた様も、何か、ご士官の口でもあって。いや、わしは何も、士官は望んでいないが、新将軍の執家となり、新しく天下へ聖堂を敷く中心地ともなることだから、見学をしておかなければならない。もっとも、将軍家の、指南役になら、なっても良いと思っているが。陣内は黙ってしまった。 世間の裏、景気の動き、人情の主従層に詳しい彼の目から見て、剣術はうまいかどうか知らないが、今の口ぶりでは語るに足らないと思ったのである。さあ、ぼつぼつ出かけようかな。小次郎をよそにして一同へこう促すと、女郎衆の人数を読んでいたお直という奉公人が、おや、女郎衆の頭数が一人足らないじゃないか。いないのは一体誰だい？機長さんか墨染さんか。ああ、そこに二人ともいるね。おかしいね。誰だろう。三。まさか江戸へ移住してゆく女郎衆の同勢と道連れになる気もないので、小次郎は先へ一人で歩き出したが、後に残った炭屋の大家内は一人の落語者のために皆そこを立ちかねて、ついその辺まで私たちの中に姿が見えていたのに、どうしたのであろう。ひょっと逃げたのではあるまいか、などとしきりに噂しては、二三の者はわざわざ探しに道を戻っていった。その騒ぎに小次郎へ別れを述べて、こっちへ顔を向けた親方の陣内は、おいおい、おなお、逃げたとは誰が一体逃げたのだ。自分の責任でも問われたように、おなおと呼ばれた年寄りは、あけみという女でございますよ。ほれ、親方様が木曽路で見かけて、女郎にならぬかと言ってお抱えになった旅の娘っ子で。見えないのか、そのあけみが。逃げたのじゃないかと、今若い者がふもとまで見つけに行きましたが、あの子なら何も証文を取って、身の代金を貸したわけじゃなし、女郎になってもよいから江戸まで連れて行ってくれろと言うし、器量も踏める玉だから抱えようと約束したまでのこと。ここまでの旅籠代が少しばかり損は損だが、まあ仕方がない。そんなものは放っておいて出かけようぜ。今夜八王子止まりとなれば、明日は江戸に入ることができる。少しは夜にかかっても、そこまではと、親方の陣内はせき立てて先に立つ。すると、道の傍らから、皆さん、どうもすみませんと、探し抜いていた明美が姿を現して、もう歩き出している一行の中へ混じって、自分も共について歩き出した。どこへ行っていたのさ、とおなおは叱るし、お前さん、黙って横道へ行っちゃいけないよ。逃げるつもりならいいけれど、と、朋輩の女郎たちはいかに心配したかということを、さも大行に言ってたしなめる。でもね、と、明けには叱られても、怒られても笑ってばかりいた。私の知った人が通ったから会うのは嫌でしょう。だから後ろの藪の中へ慌てて隠れてしまったの。そしたら下が崖でこの通り滑っちまって着物を破いたことだの肘をすりむいたことばかり言ってすみませんとは言っているが少しもすまないような顔つきはしていない。先に歩いていた陣内は、ふと小耳に挟んで、おい、娘っ子。私ですか？
ああ、明美と言ったっけな。覚えにくい名前だな。本当に女郎衆になる気なら、もっと呼びいい名にしなくちゃ困るが、おめえ、本当に遊女になる覚悟か。
遊女になるのに覚悟なんているでしょうか。
一月勤めてみて嫌になったら辞めるというようなわけには行かないからな。何しろ遊女になったら客の求めることは
いやおうは言えないのだ。それだけの決心がなくちゃ困る。
どうせ私なんか女の大事な命ともいうものを男のやつにめちゃくちゃにされたんですから。
だからといってもっとめちゃくちゃにしていいという法はない。江戸へ着くまでの間によく考えておくがいいよ。
なあに、途中の小遣いや旗五千ぐらいは何も返してくれとは言いはしないから。
ひいたずら。
一。ゆうべ高尾の薬王院にわらじを解いたどこかのご隠居がある。下男にハサミ箱を担わせ、もう一人15ぐらいな少年を共に連れ、産経は明日とし、お宿に預かり申したい。黄昏ごろ、薬王院の玄関へ立ったものである。今朝は特起きて、友の少年を連れ、一山をめぐって昼近くに帰ってきたが、ここも上杉、武田、北条以後、戦乱に荒れ果てているのを見て、御修理の屋根吹き寮にもと、黄金三枚を寄進して、すぐわらじを履きかけた。薬王院の別当は、この奇特な人の少なからぬ寄進に驚いて、走行と見送りにで、お名前をどうぞと尋ねたところ、他の僧が、いえ、宿帳にいただいてございますと、それを示した。見ると、木曽御嶽山下、もぐさ坊、奈良屋大蔵とあるので、ああ、あなた様が、と、別当は見上げて、昨夜からの粗略を、返す返す、口をしげにわびいった。奈良井の大蔵という名は、全国至るところの神社仏閣の寄進札に見かける名であった。必ず黄金何枚ずつか、ある霊場には黄金何十枚という寄進をしているところもあった。それは道楽か売名か、全くの方向心か、本人以外にわからないが、とにかく今の世の中に、変わった既得家として、別当も、つとに、その名を聞いているものと見える。で、にわかに引き止めてみたり、宝物をご覧にと勧めたりしたが、大蔵はもう友のものと角を出て、しばらく江戸におるつもりですから、またそのうち廃館に出ましょうと、辞儀して去る。では、三門までお送り申し上げましょうと、別当はついてきて、今夜は府中でお泊まりなされますか。いや、八王子でと思うているが、それならお楽に参れまする。八王子は今、どなたの所領でござりますが、ついこの頃から大久保長安様のご支配になりました。ああ、奈良奉行から移った。佐渡の岡根山奉行もご支配だそうで、偉い祭神だからの。山を降りると、日の高いうちに大蔵以下三人は、もう繁華な八王子25宿の往来に姿を見せて、丈太郎、どこへ泊まろうかな、と、巾着のように腰へついて歩いている彼を振り向く。丈太郎は直ちに答えた。おじさん、お寺はよそうよ。そこで町の中でも一番大きな旗ごと見える家構えを選んで、ご厄介になるよ。大蔵の人品もよし、ハサミ箱まで担がせて歩いている旅客なので、お早いお月で、中庭を隔てた奥の間へ通して、下へも置かない扱いである。だが、やがて日も暮れて、どやどやと客の込む頃追いになると、主と番頭が顔を揃えて来て言うには、
まことにご無理なお願いでございますが、よんどころのない大勢の愛客で、下座敷はかえってお騒がしゅうございましょうから、一つ二階へお部屋替えを、と、恐縮して頼むのだった。ああ、いいとも。ご繁盛で結構だ。大蔵は気軽に承知して手回りの荷物を持たせ、急に二階へ引っ越しとなったが、それと入れ違いにここへ入ってきたのは、炭屋の女郎衆の同勢であった。二。さてさて、とんだうちへ泊まり合わせたものだて。大蔵は二階へ来てから、こう愚痴めいて、自分の落ち着きを見回した。時ならぬ混雑に、いくら呼んでも召使いは来ない。お膳も来ない。やっと食事が来たと思うと、今度はそれを下げに来ない。それに、ドタバタと、下も二階も、忙しげな足音が絶えなかった。腹も立つが、ああして目を回している雇い人も気の毒と思うと、怒りもされないのである。片付かない部屋の中に、習いの大蔵は手枕で横になっていたが、ふと何か思い立ったように首をもたげ、スケイチと下男を呼んだが見当たらないので、丈太郎、丈太郎と呼び直して座る。その丈太郎もまたどこへ行ったか影が見えないので部屋を出てみると、中庭を下へ望んで、ここの縁の手すりにはまるで花見でもしているように、二階の客が揃いも揃って下の奥座敷を見下ろしながら何やらわいわい騒いでいるのであった。その中に混じって丈太郎も一緒になって下を覗いていたのを見出し、これとつまんできて、何を見ているのだと大蔵が目で叱ると丈太郎はうちの中でも話さずにいる長やかな勃剣を畳に仕えて座りながら、だってみんな見てるんだもの、と、もっともなことを言う。みんなは何を見ているのだい。大蔵も多少興を惹かれていないわけでもない。何って、あの下の奥へ泊まったたくさんな女の人を見ているんだろう。それだけか。それだけだよ。何がそんなもの面白い。わからない。丈太郎はありていに首を振る。大蔵を落ち着かせぬ原因は、雇い人の足音よりも、下へ泊まり合わせた炭屋の女郎衆よりも、むしろそれを上から覗いている二階の客どもの騒ぎにあった。わしは少し町を歩いてくるからな。なるべく部屋にいなくてはいけないよ。町へ行くならおいらも連れて行っておくれよ。いや、晩は行けない。なぜ？いつも言っている通り、わしの弱る気は遊びではない。じゃあ何さ？新人だ。新人は昼間しているからたくさんじゃないか。神様だって、お寺だって、晩は寝てるだろう。社寺をお参りすることばかりが新人ではない。他に祈願もあることでな、と、相手にしないで、その、ハサミ箱からわしのズダ袋を出したいが、開くか。開かない。スケイチが鍵を持っているはずじゃ。スケイチはどこへ行ったな。下へ行ったぜ、さっき。まだ風呂場か。下で女衆の部屋を覗いていたよ。あいつもか、と下打ちして。呼んでこい、早く。大蔵はそう言って帯を締め直しにかかった。三。40人からの同勢である。 旅籠の下座敷はほとんど炭屋の連中で占めている。男たちは帳場寄りの部屋に、女たちは中庭の向こうの部屋に。何しろ賑やかを通り越してかしましいこと一方でない。明日はもう歩けんがな、と大根のような白い足に大根おろしをすって足の裏のほてりに塗ってもらっている形勢もある。元気なのはやれ三味線を借りてきて爪引きをしているし、皮膚の青白いのはもう夜のものを数いで壁に向かって寝込んでいる。おいしそうだね。あたいにもよこしなよ。と食べ物を引っ張りっこ。また、あんどんと差し向かいで髪型の空に残してきたちぎりある男へ筆を走らせている苦害の後ろ姿もある。明日はもう江戸とやらへ着くのかい？どうだかね。ここで聞けば、まだ十三里もあるってもの。もったいないね。夜の明かりを見ると、こうしているのは。おや、大層、親方思いだね。だって。ああ、じれったい。髪の根がかゆくなった。かんざしをおかし。こんな風景でも、京女郎衆と聞くからに、男の目はそばだったのであろう。風呂場から上がった下男の助一は、湯冷めをするのも忘れて、中庭の植え込み越しに、いつまでも見とれていた。すると、後ろから耳を引っ張って、いい加減に押しよう。あ、いた。と、振り向いて、なんだ、この上太郎め。助さん、呼んでるぞ。
誰が？
お前の主人がさ。
嘘言え。
嘘じゃないよ。また歩きに出かけるんだとさ。あのおじさん、年がら年中歩いてばかりいるんだな。
あ、そうか。
助一の後ろから上太郎も駆け出していこうとすると、庭木の陰から思いがけなくも、上太さん？上太さんじゃないの？と、呼ぶものがあった。はっと上太郎の目が真剣になって振り返った。何もかも忘れきって運命について歩いているかのようでも、彼の心のどこかには絶えず見失った武蔵とお通の身を気に留めているらしかった。今呼んだのは若い女の声であった。もしや、すぐ胸がドキッとしたものと見える。じっと大きなやつれの影を透かして、誰？おずおず寄ると、私、と、木陰の白い顔は、葉の下をくぐって、上太郎の前に立った。なんだ、がっかりしたように上太郎が言い放ったので、明美は下打ちして、何この子は、まあ、と、自分の寄せかけた干渉のやり場を失って、憎そうに上太郎の背を打った。ずいぶん久しぶりじゃないの。どうしてお前、こんなところへ来ているの？
自分こそ、どうしたのさ。
私はね、知ってるだろ？よもぎの寮のおっかさんとも別れちまって、それから、いろんな目にあってね。
あの、大勢の女郎衆と一緒なのかい？
でも、まだ考えてるの。何をさ、形勢になろうかやめようかと思って。こんな子供にと思っても、明美にはこんなため息を他に聞いてもらう人はなかった。上太さん、武蔵様は今どうしていらっしゃるの？やがてそっと言ったが、彼女が初めから聞きたいことは、むしろそれだけらしかった。四。武蔵の消息を聞かれると、上太郎は、そのことなら、こっちから聞きたいところだと言わぬばかりに、
知らないよ、おいらは。 なぜあんたが知らないのさ。お通さんともお師匠様とも途中でみんなはぐれてしまったんだもの。
お通さんって誰？
明美は急に彼の言葉に注意を傾け、そして何か思い出したように、
ああ、そうか。あの人は未だに武蔵様の後を追い回しているのね、とつぶやいた。
明美が常に想像している武蔵は、幸運流水の修行者であった。呪下石上の人だった。それゆえに、いくら思いをかけたところで届きがたい心地がして、同時に自分のすさびかけた境涯も顧みられ、所詮叶わぬ恋という弱気な諦めに包まれてしまうのだった。けれど、その武蔵の生活の陰に、もう一人別な女性の影が重なっていると想像すると、明美の諦めは、到底灰をかぶせられたうずめ火のままではない。
ジョータさん、ここじゃ他の人の目がうるさいから、外へ行かない？
町へかい？出たくてたまらなかった檻なので、そう誘われると、一も二もない。旅籠の庭木戸を開けて、二人は宵の往来へ出る。25宿と言われる八王子の日は、今までのどこよりも繁華に見えた。秩父や甲州境の山の影がどっぷり町の西北を囲ってはいるが、ここにまとまっている宵の日には、酒の匂いだの、曝露の声だの、旗屋の長の響きだの、問屋場役人の怒鳴る声だの、町芸人のわびしい音楽だのが包まれて、人間の自楽を賑わしていた。
私、お通さんっていう人のことは、またあちさんからよく聞いていたけれど、一体、どんな人？
明美はひどくそれが気になりだしたらしい。武蔵のことは、ひとまず胸の隅へ預けておいて、彼女の胸には、お通というものに対して何か、燃えるようなものがイライラ立ち始めていた。
いい人だぜ、と、丈太郎がことさらに、
優しくって思いやりがあって綺麗でさ、おいら大好きだ、お通さんは、と言ったので、明美の胸は余計にある脅威を感じてきた。けれど、そういう脅威は、どんな女性でも、決してあらわには顔色に出さない。反対に彼女も微笑むのであった。
そう、そんないい人。
ああ、そして何でもよくできるよ。歌も読むし、字もうまいし、笛も上手だしね。
女が笛なんか上手だって何にもなりゃしないじゃないの。
けれど、大和の柳生の大殿様でも、誰でも、お通さんのことは褒めるぜ。
ただ、おいらに言わせれば、いけないことが一つあるけれど。女には、誰にだっていけない性分がたくさんあるものよ。ただそれを、あたしみたいに、正直に上辺に出しているか、おしとやかぶって、うまく包んでいるかの違いしかありゃしないものよ。
そんなことないよ。お通さんのいけないのは、たった一つしかないよ。
どんな性分があるの？
すぐ泣くんだよ。泣き虫なのさ。
泣くの？まあ、どうしてそう泣くんでしょう。
武蔵様のことを思い出しちゃ泣くんだろ。
一緒にいると、それだけが陰気になって、おいら嫌いさ。
もう大概に相手の顔色を見て喋ればいいのに、丈太郎はお構いなしに、まだこの上にも明美の胸は愚か、全身を嫉妬の火で焼きかねないほど無邪気を通り越していた。
五。瞳の底にも皮膚にも 覆いきれない嫉妬の色をたたえながら、なおなお明美は求めて聞きたがった。一体お通さんっていくつなの？丈太郎は見比べるように彼女の顔を眺めて、同じぐらいだろう？私と？だけど、お通さんの方がもっと綺麗で若いよ。そのくらいでこの話題が打ち切れればよかったのに、明美の方からまた、武蔵様は人並み以上武骨だから、そんな泣き虫の人は嫌いだろう。そうだよ、きっと、そのお通さんって人は、泣いて男の気持ちを引きつけようとする、炭屋の女郎衆みたいな人に違いない。どうかしてお通を丈太郎にだけでもよく思わせまいと努めるのであったが、結果はかえって反対に。そうでもないぜ。お師匠様も上辺は優しくしないけれど、本当はお通さんが好きらしいんだよ、とまで言わせてしまった。ただならぬ顔色はもうとうに通り過ぎている明美であった。歩いているそばに川でもあれば、すぐ飛び込んで見せてやりたいような、火の塊が胸へこみ上げてくる。これが子供相手でもなければ、もっと言ってやりたいことはあるけれど、丈太郎の顔色を見ては、その張り合いもない。丈太さん、おいで。不意に彼女は町の辻から横丁の赤い火を見て引っ張った。
あ、居酒屋じゃないか、そこは。
そうさ。
女のくせにお湯しよう。
なんだか急に飲みたくなったのよ。一人じゃ間が悪いから。
おいらだって間が悪いや。
丈太さんは何でも食べたいものを食べればいいじゃないか。
覗いてみると幸いにも他の客はいないらしい。明美は川へ飛び込むよりもっと強い目くらになって中へ入るなり、お酒をと壁へ向かって行った。それから彼女は矢継ぎ早に酒を体に入れた。丈太郎が恐れて止めた頃にはもう丈太郎の手に負えなかった。
うるさいね。何さこの子は、と肘で振り払って。もっとお酒をくださいな。
そのくせもう炎のような顔してうっぷしながら息も苦しげなのである。
いけないよ、やっちゃ。
丈太郎が間に立って心配そうに断ると、
いいよ、お前はどうせお通さんが好きなんでしょ。私はね、泣いて男の同情を買うようなそんな女大嫌いさ。
おいら、女のくせに酒なんか飲むやつ大嫌いだ。
悪かったね。お酒でも飲まなけりゃいられない私の胸は、お前みたいなちんちくりんにはわかりません。だよ。
早く勘定をお払いよ。
お金なんてあるかとさ。
ないのかい？
そこの旅籠に泊まっている今日の炭屋の親方さんからもらっておくれ。どうせもう売ったからだ。
あら、泣いてら。
悪いかい？
だって、お通さんの泣き虫を散々悪く言ったくせに、自分で泣くやつがあるもんか。
私の涙は、あの人の涙とは涙が違いますよ。
ああ、めんどくさい。死んでやろうか。
不意に身を起こすと、表の闇をめがけて駆け出したので、丈太郎はびっくりして抱き止めた。こういう女客も稀にはあると見えて、居酒屋の者は笑っていたが、ふと隅に寝ていた浪人者がむっくり水眼を覚まして見送っていた。6。
明美さん、明美さん、死んじゃいけないよ。
丈太郎は追いかけていく。
明美は先へ走って行く。暗い方へ暗い方へと。先が闇であろうと沼であろうと無鉄砲にかけているもののように見えるが、明美は丈太郎が泣き声出して後ろで呼んでいることを知っている。密かな芽生えを乙女の胸に持ちながら、その目をあらぬ男に、あの吉岡清十郎に踏みにじられて住吉の海へまっしぐらに駆け込んだ時には、本当に死のあなたまで行く気であったが、今の明美にはその悔しさだけがあっても、それまでの純真さはすでにない。誰が死ぬものか、と自分へ言いながら、ただわけもなく、丈太郎が後ろからかけてくるのが面白くて、世話を焼かせてやりたいのだった。あ、危ない。丈太郎は怒鳴った。彼女の先に、堀の珍しいものが闇に見えたからであった。たじろぐ彼女を後ろから必死と抱きとめて、明美さん、およしよ、およしよ、死んだってつまらないじゃないか。引き戻すと余計に。だって、お前だって、武蔵様だって、みんな私を悪者のように思ってるじゃないか。私は死んでこの胸に武蔵様を抱いていく。そして、沿わせるものか、あんな女に。どうしたのさ。何がどうしたのさ。さ、その、堀の中へ私を突き飛ばしておくれ。よ、よ、丈太さん。そして両手を顔に当て、さめざめと泣き抜くのであった。丈太郎はその姿を見て、不思議な怖さに取りつかれていた。自分も泣きたくなったらしく、ねえ、帰ろう、となだめると、ああ、会いたい、丈太さん、探してきておくれ、武蔵様を。ダメだよ、そんな方へ歩いて行くと。武蔵様、危ないったら。この二人が居酒屋の横丁を駆け出した時から、すぐ後をつけてきた浪人者は、その時、狭い堀を巡らした屋敷の角から、鍵寄るように歩いてきて、こら、子供。この女は、俺が後から送り届けてやる。お前は帰ってもいい、と、明美の体をいきなり小脇に抱きしめて、丈太郎を突きのけた。身の丈の優れた34、35の男である。金壺眼に青ひげの跡が濃い。関東風というのか、江戸へ近づくに従って、ひどく目につくのが、着物や裾の短いことと、刀の大きいことだった。おや?見上げると、下顎から右の耳へかけて、刀の切っ先で撫で上げられた古傷が、桃の割れ目のように歪んでいる。強そうな奴だぞ、と思ったのであろう。丈太郎は生唾を飲んで、いいよ、いいよ。明美を連れ戻そうとすると、見ろ、この女は、やっと虫が収まって、いい気持ちそうに、俺の腕の中に、締められて寝てしまった。俺が連れて帰ってやる。ダメだよ、おじさん。帰れ。帰らないな。ゆっくり手を伸ばして、丈太郎の襟髪をつかむと、丈太郎は、羅生門の綱。渡辺綱のことが、鬼の腕に耐えるように踏ん張って、何をするのさ。このガキめ、ドブの水を食らって帰りたいか。何を?この頃は体以上の勃拳もやや手について、ひねり腰に抜くが早いか、浪人の横腰を殴りつけた。しかし、自分の体も途端に鮮やかなもんどりを宙に打って、ドブへは落ちなかったが、どこかそこらの石にでもぶつけたらしく、うーんとうなって、それなり動きもしなかった。
七。一人丈太郎に限らず、子供というものはよく気絶する。大人のような智慧がないので、ことにぶつかると、素純な魂は、この世とあの世の境をつい弾みでも越えてしまうのであろう。
おーい、子供。お客さん、子供。
耳元で代わる代わるに呼ばれて、丈太郎は大勢の中に解放されている自分をパチパチ見回した。気がついたかい。皆に問われて丈太郎は、間が悪そうに自分の勃権を拾うが早いか歩き出した。
これこれ、お前と一緒に出た女子はどうした?
宿屋の手代は慌てて彼の腕を捕まえた。そう聞かれて彼は初めてこの人々が奥に泊まっている炭屋の者と旅籠の雇い人たちで明美を探しに来た者と知った。誰が発明したのか、重宝がられて、髪型でも流行っている、提灯と呼ぶ者が、もう関東にも来ていると見え、それを持った男だの、棒切れを持った若者などが、お前と炭屋の女子が、侍に捕まって難儀をしていると知らせてくれた者があるのだ。どこへ行ったか、お前は知っているだろうが。丈太郎は首を振って、
知らない。おいらは何も知らない。
何も?馬鹿を言え。何も知らぬことがあるものか。
どこか向こうの方へ抱えて行ったよ。それきりしか知らない。
丈太郎はとかく返事を言い渋った。かかり合いになって、後で習いの大蔵に叱られることが怖かったのと、もう一つの理由は、相手に放りつけられて気絶してしまった不覚を大勢の前で言うのが間が悪いのであった。
どちら、その侍の逃げた方は?
あっちだ。指さしたのもいい加減であったが、それと大勢が駆け出すとすぐここにいた、ここにいたと先で叫ぶものがある。提灯や棒が駆け集まってみると、明美はしどけない姿を農家の藁小屋らしい影にさらしていた。その辺に積んである干し草の上に押し倒されていたものと見え、人の足音に驚いて、髪も着物も藁や干し草だらけになって起き上がっていたが、襟は開いているし、帯はだらりと溶けている。
まあ、どうしたのじゃ。
提灯の明かりにそれを見た人々は、すぐある犯行を直感したが、さすがに口へ言い出すものもなく、犯行者の浪人者を追うことも忘れていた。さ、お帰り。手を引くと、その手を払って、彼女は小屋の羽目へ顔を当てたまま、よよと声を上げて泣きじゃく。
酔っているらしいね。
なんでまた外で酒など。人々はしばらく彼女の泣くに任せて見守っていた。丈太郎も遠くからその様子を覗いていた。彼女がどんな目にあったのか、彼にははっきり頭に描くことはできなかったが、彼はふと、明美とはまるで縁のない過去のある体験を思い出していた。それは、大和の柳生の将の旅籠屋に泊まったとき、旅籠のコチャちゃんという少女と、マグサ小屋の藁の中でつねったりかじりついたりして、ただチンコロのように人の足音を恐れる面白さを味わった、あの経験であった。
行こうと。
すぐつまらなくなって、丈太郎は駆け出した。駆けながら、たった今、あの世の手前まで行った魂を、この世に遊ばせて歌い出した。
野中の野中の金仏。十六娘を知らないか。迷った娘を知らないか。打ってもかーん、聞いてもかーん。